未来へゴーゴー。こんばんは、未来へゴーゴーパーソナリティのミックこと丸山ミクです。本日もお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお届けいたします。電話もできないや、もう少しなんてね言えるわ。改めましてこんばんは、夢の種放送局福岡スタジオパーソナリティのミックこと丸山ミクです。この番組はゲストさんをお招きし、ゲストさんのですね、半生を振り返ってもらいながら未来に向かって、前向きになっていただくゲストさん応援番組です。本日のゲストは、学びのメイク西川すみれさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
はい、お久しぶりです、
ね、5月にね、今年の5月にゲストでね出ていただいて、ちょうどなんかねお誕生日とね一緒でねだったということでね、おーみたいなね感じだったんですけどね、今回はね実はねこの番組の、まあ、コンセプトでもあります夢がね叶ったらぜひもう一度出てくださいということでね、先日叶いましたよというねメッセージをくださいまして、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます
じゃあその話をちょっとしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。まずちょっと初めて聞いてくださる方のために簡単に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、私は普段、学びのメイクという屋号で不登校とか発達障害とか、まあ、グレーゾーンといって障害の診断がされるかされないかの瀬戸際にいる子どもたちのお勉強をきっかけにトータルサポートをするという事業をしてます。まあ、このベースは、学習塾講師の10年以上の経験と、まあ、実は福祉のソーシャルワーカー職の両方の経験を生かして教育かける福祉の学習伴走という形で、学習指導ではなくて学習に寄り添っていくというような事業をしております。で、今回のその夢が叶った件なんですけども、もう教科書参考書テキスト一切使わないっていうのを勉強のサポートをしてまして、もちろん希望がある方は教科書参考書を使うケースもあるんですけど、まあ、今回はもうオリジナルの独自の学びのまさに理想郷というか、感じのサポートをしている子がいまして、でその子が、レゴが大好きなんですね。で、自分のオリジナルのレゴ作品で、個展を自主開催するという目標を自分で立てましてという話を、半年ほど前に、させていただいたと思うんですけど、まあ、それを、今年の10月になんと叶えました。
おめでとうございます。
いや、もう本当に、ね、途中夢の種さんで言ったものの、いや大丈夫かなってプレッシャーに負けそうだなこの子って、ね、結構ちょっとお母さんも私もハラハラな感じだったんですけど、まあ、でもギリギリもちゃんと間に合わせて、まあ、当初よりちょっと規模はちっちゃくなったとかはあるんですけど、小学校2年生ですよ。小学校2年生で、自分の作品について大人を前に40分以上プレゼンをし続けるという、レゴ作品だけじゃなくて自分の理想の世界を絵も描いてお家の壁に貼って、でここはなんとかのところですって、ここにはカフェがあってとか、なんかそういったPR というかプレゼン説明をして、自分の作品のコンセプトも説明したりとかして、まあ、来てくれた大人の人たちに自分の作品のどれが一番お気に入りですかとかって聞いたりして、なんかちゃんと質問の受け答えで自分からの逆質問みたいなのもしっかりして、もう本当ちょっとねめちゃめちゃ感動しました。
すごいですね、小学校2年生でそんな受け答えできるんですか。
できたんですよですよ。しかもね、大人を前に40分以上プレゼンって、私たち大人ももう嫌じゃないですか、なんか逆に言ったら。 もうそれを実現してくれました。
すごい。いやでも確かにおっしゃってましたよね、そういう子どお子さんがね、うんうん、いらっしゃるっていうね。すごいですね。早ね、5月から10月だから5、6、7、8、もう半年もちょっとぐらい。
あ、その子が個展をしたいって決めたのが、はい、今年の3月ぐらいではあったんですけど、はいはい、なので、まあ、前回 の, あの出演の時にこういう計画があってっていう話をさせていただいて、はい、うんでまあ、やりたいって決めてから、まあ、半年ちょっとですね。
すごいですね、はい、半年で叶っちゃったっていう。
叶えちゃいましたね。
すごい。
いやすごいです、すごいですって自分の、ね、自画自賛みたいになってますけど。そうなんですよ。
あとあれですよね、実は他にも叶ってることがあると伺いましたけれども、
ね、はい、あの今のお話、私のところに、まあ、いわゆる有料で親御さんが受講料をお支払いくださって来てくれてる生徒さんの件なんですけれども、うんうん、まあ、私こういったあの個別最適な学びの機会っていうのを困窮家庭の子どもたちにも届けていきたいなっていう思いがありまして、まあ、約1年前、まあ、去年の12月にバーッと思いついたあの困窮家庭の子どもたちに学びを届ける企業協賛プロジェクトっていうのを去年の12月にこう私の中で考案して1月から走らせてるんですけれども、でそちらを PR するための、クラファンを今年の6月にやりまして、前回の出演後ですね、うん、プラスその5月には、前回の出演のちょうどあの直後ぐらいなんですけど、私の母校である愛知大学からあの協賛をいただきまして。
おお、母校から。
そうなんです、大学学校法人からいただいたということで、うん、あの大変私も嬉しいなという、うん、でその愛知大学の現役の学生さんと一緒にちょっとプロジェクトを起こしていこうっていう話も出ていて、まあ、まさに、ミーティングを重ねて、うん、で彼らの学生さんの20歳前後の学生さんの成長も見れててちょっと嬉しいなというような形ですね。
すごいですね、母校。しかもちょうどタイミングよくこの方
そうなんです、
ね、出ていただいた直後ということで、いやーちょっと私もパーソナリティ見ように作ってからこの本当この番組 の, あのゲストにふさわしいというか体現してくださってて、
あ、いやいや
ありがとうございます。なんか私はなんかもうある意味あの宣言というかもうねこの電波に乗せて自分の夢はもう宣言してもらってもう叶えますみたいな、もう
有言実行ですね。
そうですそうです、
有言実行、
もう言ったからには叶えますみたいなのをこうあのゲストの皆様には、
はい、
こう叶えそれで叶えていってほしいなと思ってこの番組をね、うんうん、作ったので、
はい、
いや本当に体現しかも2つも
いやいや3つですよ。
あ、3つ、
もう1個ありますから。
もう1個ありました。すごい。でもなかなか学生さんとねそんなこう接点って普段ねないとは思いますけど、うん、これを通してね、うん、学生さんとこう密になれるとこうよりこう学びを提供が、ね、あこうしようとかってなるんじゃない。
そうですね、今彼らと話しているのは、まあ、あの大学生だからこそで見れる視点、やっぱ数年前まで高校生だった中学生だったって子たちなので、まあ、子どもたちの中でも中高生にちょっとフォーカスをして、あの中高生の進路の悩み、進路のなんでなんでっていう中高生の時に本当は知りたかったけど知れなかった、まあ、大学進学後のこととかにフォーカスしたようなこうちょっと情報発信を一緒にしていけるといいなっていうことで、いろいろその学生さんにアンケートを取ったりとか、まあ、大人の人にアンケートを取るためのまあ依頼状の書き方をレクチャーしたりとか、でまあそのじゃあ依頼状を出すにはじゃあこういった趣旨でこういった活動をしたいんですっていう、まあ、ちょっと企画書とまでいかなくても概要書みたいなものを出した方がいいよねと彼らが自分たちから気づき始めて、でだったらその、まあ、企画書概要書書くんだったら目的背景内容みたいなあのこの3つは押さえておいた方がいいよっていう感じで、まあ、そこをレクチャーしながら文書の書き方レクチャーしながら今一緒に作っていってる最中っていう感じですね。
おー、なんかちょっとどうなっていくのか楽しみですね。
そうなんですよ、楽しみなんですよ。
ねえ、いやちょっとどうだろう、なんかやっぱね若いので多分吸収力もいいね、いいでしょうし、
あ
ね、しかもなんか母校だとこう熱量入るんじゃないですか。こう
そうですね、まあ、なんか親近感もねお互い湧きますし、うんうん、うんうん、
いやちょっと楽しみですね。
はい、とっても楽しみです。さっきお話したもう一つっていうのが、
はいはいはいはい、
この企業協賛プロジェクトを PR するために今年の6月にクラファンをしてまして、個人協賛版にリメイクしてクラウドファンディングをしてまして、はい、うんうん、でそちらも、ファーストゴールを達成しまして、でネクストゴールに食い込んで、50万円弱ぐらいあの集まりまして、そのクラファンでいただいた資金でサポートする予定だったこのサポートを現に開始してます。
お、 もう開始している。
はい、開始してます。
すごいですね。あのそういうのしたいって話は前回のね、うんうんうん、あの放送でお話はされてましたけど、もう開始をしていると。
あ、そうですね。はい、もう開始してます。あのお金もいただいたから、みんなから。はい、皆さんから。
あ、ちなみにそのクラファンのリターンはどういうリターンなんですか？
リターンはですね、結構今回はまあ Zoom 座談会をしますであったりとか、あの私とのセッションをちょっとつけたりとか、
はいはい、
それこそさっきの、オンライン個展の子がの親御さんと本人が協力してくれて、その個展の優先招待枠をつけますであったりとかっていうような、ちょっとまあ無形商材というか、うんうんうん、まあ、サービス提供系、
うん、
あの要はあの仕入れ値があまりかからないものですから、そこにあまりマンパワーかけすぎると、うん、やっぱそのクラファンのやりたいっていう、その社会貢献をしたいっていう方に力が注げなくなっちゃうので、うん、という感じで、できるだけマンパワーでサービスを提供するっていうようなあのリターンを多めにしておりました。
なるほど。で、私も実はね、先ほどねちょっと西川さんとね打ち合わせた時、そのクラファンがもう気になる、私もちょっとね今あの地域活性のね、うんうん、あの地域を活性するためにちょっとクラファンを人生で初めてまあ自分がやるってよりはちょっとね若者たちにね、
うんうん、
もう応援するためにクラファンに一緒にチャレンジしよう、したいなっていうのをね昨日思いついて
昨日
思いついた上に、そのリターンを私が持ってるその無形商材、うんうん、まあ、私はもう学びをすごい、まあ、やってるのでをしたらどうって言われて、はぁと思ったら、ちょうどね今日うんうん、西川さんとねこの放送を収録させていただいてて、ね、学びを
こう、ね、そうですね、
無形商材でね、うん、リターンでってこと、あーみたいな、そんなのでもいいんだみたいなね、うんうん、私も今ちょっと学びがねできましたね。
去年、実は去年も一回クラファンしてて、うん、でその時はもうがっつり学びのメイクの回数券を結構がっつり入れたんですよ、
うん、
で、まあ、それがきっかけで今学びのメイクの本科生というか、もうずっともうリピーターで来てくれてる、はい、ご家庭があったりとかでもしますね。
なるほど。まあ、そういうのにつながる、
そうですね、知ってもらえるっていう、う
ん、あ、うん、そうですね、確かにそれもあるかも。私はちょっと今一個、もう一個思いついたリターンが、この番組に出ていただくっていう。
あ、いいですね。
いいですよ ね、
ね、めっちゃいいですね。
勉強っていうか、まあ、要は夢が叶うためのなんかちょっとエッセンスを、まあ、まあ勉強っていうとあれなので、ワーク形式でやるっていうリターンと、この番組に出てもらうっていうリターンを今思いつきました。
今思いつきました。喋りながら大事ですね。
喋りながら、もう私はね自分でゲストさんのお話をね聞きながら、もう自分も、うんうん、自分で宣言をするというね。
うんうん、うん、大事大事、刺激し合って
ね。いやいやいや、ありがとうございます。でそんな西川さんですけどね、3つもね叶えて、
はい、
ね、まあ、今回ちょっと再び出ていただいてますけども、うん、まあ、もちろんね多分新たな夢も終わりなんでしょう。
押しますね。押しますね。なんか圧が
一応この番組がですね、一応叶った方でもですね、まあ、叶いましたという報告とですね、まあ、これからのまたさらなるね、まあ、夢をね、まあ、宣言というかね語っていただくというね番組ですので、
そうですね、
ぜひぜひ残りの時間はね、まあ、それの今叶った道の夢を踏まえた上で全然構いませんので、ちょっとこれからの夢とか展望をちょっと教えていただいてもよろしいですか？
うんうん、そうですね、その夢って、まあ、今回叶った夢って、まあ、その私の生徒にとっては初めの一歩のすごい大きい部分だったりとか、まあ、サポートを介した子たちもこれから作っていくっていうことだと思うんですけど、やっぱりもうそこで何か叶ったからそこで終わりではなくて、やっぱ次に進むためのきっかけだと思うんですよね。なので私も今回3つ叶っただから終わりではなくて、うん、やっぱりその企業協賛プロジェクトの方は1社でも2社でも、まあ、賛同者を増やしていきたいっていうのもありますし、まあ、ちょっと大きいことを言いますと、実は、まあ、多分前回来た時もお話ししたかもしれないんですけど、私自身今学びのメイクっていう役で個人事業主でやってるんですけれども、うん、来年か再来年に法人化を視野に入れながら、まあ、元からそういう計画で動いてるんですけど、はいはい、あ、もう電波乗せて言っちゃった
、ね、もうこれは叶えますね。叶えるしかないですね。
法人化をしていって、そういうなんか支え合いというか、あったかいこう学びのコミュニティっていうのをちゃんと サスティナブルな持続可能な形で整えていきたいなっていうふうに思ってまして、でそういった子どもたちが自分の特性というか得意を生かして、で苦手は補い合うっていうことが当たり前に循環していく社会を作っていきたいなって思ってまして、でそのなんだろう、あったかくそのおばあちゃん家の縁側に集まるようなコミュニティって最近は言ってるんですけど、おばあちゃん家の縁側に集まるようななんかお茶でも飲みながら、お茶菓子でも食べながら、いや最近こんなことあってさみたいな、いや最近虫さんに興味があるんだよねって言ったら虫博士の誰々先生のとこ行ってごらんよみたいな、なんかそんな緩やかな古き良き方の昭和のコミュニティの令和版を作っていきたいなって思ってまして、学びの、おばあちゃん家みたいなところ、まだなんかこの話をするとあんたはまだ全然おばあちゃんじゃないやんとかよく言われるんですけどいや数十年後には確実にね、おばあちゃんになるわけなんで今から準備しとこうかなみたいな感じで、こう学びのおばあちゃん家みたいな、それがさらに発展したらみんなのおばあちゃん家みたいな、みんなが緩やかに集まれるあったかいコミュニティを作っていきたいなというふうに思っております。
いいですね。私も今コミュニティがすごいテーマで、やっぱり何ですかね、遠くの家族より近くの他人みたいな、
そうなんですよね、
っていうのをすごい感じて、私特にやっぱ地域の活動をしてるので、やっぱ地域の方に支えられてこその今の私なので、やっぱりですね、コミュニティが、でもそのコミュニティがどういうコミュニティなのかで、全くそこにいる子どもとか、大人もそうなんですけど、全くこう変わっていくっていうのも見てきたし、大事だなって、どこにこういるかっていうか、そこの地域社会の中でもですね、
そうですね。で私の場合はそのコロナ禍で独立したのもあって、自分の事業自体をオンラインに振り切らざるを得なくて、リアルのコミュニティがほとんどできない、交流ができない状態で独立しちゃったの でオンラインでのネットワークっていうのが広がりつつあって、やっぱりさっきお話したクラウドファンディングでご支援くださった方の中で、ズーム報告会をリターンに入れてる支援枠もあったんですね。その後の子どもたちの様子を、お知らせしていきますみたいな、それを、先月かなぐらいは、9月10月は、そのズーム報告会のリターンが入ってる支援枠でご支援くださった方向けにズームの報告会をしてたんですけど、実はちょっと今月から、今までご支援くださった、企業さんも含めて、で個人協賛のクラファンの方も含めて、実は一般で個人協賛くださったクラファンの機関以外に方もいらっしゃって、そういう人たちを全員集めたようなズーム座談会を今月から11月からですね、実は始めまして、で、それが私の学びのおばあちゃん家の、ちょっと原型になっていくのかなっていう、ちょっとおばあちゃん家の縁側にお越しくださいみたいな感じで、
お越しくださいって言って
ズームのルーム名もおばあちゃん家の縁側にしてますんで、
あーすごいいいですね
ちょっとお茶でも飲みながら、
お茶でも飲みながらちょっとゆっくり語りませんかみたいな、
そう最近あんなこと考えてる、こんなこと考えてるみたいなことを、なんかこう緩やかに雑談する感覚で、そういうところでこう知恵が出てきたりとか、ヒントが出てきたりとか、さっきもねミクさんも喋りながら今思いついたみたいな話があったと思うんですけどやっぱ喋るって大事かなみたいな、誰かとコミュニケーション取るってすごい大事かなと思うので、そういう学びのおばあちゃんちみたいなコミュニティをこうオンラインもフル活用して、なんかこう地域関係なくつながって、で時々こうリアルで、なんかこう本当のリアルのおばあちゃん家に帰るみたいな感じで、年に1回か2回リアルの交流の場も作っていきたいなっていうのをこう前々から思っております。
あいいですね。でも本当にそのコロナ禍になったからこその何ですか、オンラインのつながりというか、私も全然コロナ禍になる前はリアルの方が圧倒的に好きだったんで、みたいなのはあったんですけど、だから全国に知り合いがこう同じ一つのコミュニティで全国に知り合いができるっていうのがやっぱりオンラインの良さだったりするんで、会った時に初めましてなのに初めましてじゃないっていう、こう謎の感覚あるみたいな、
謎の感覚、初めましてって言いながらなんか、ね、名刺交換してんだけどあれみたいなね
あれ渡しましたっけみたいない
やでもオンラインって私なんかこうオンラインにばっかり依存するのは良くないかもしれないですけど、やっぱり有効だなって思ってて、やっぱそのお家にこう引きこもっちゃってるのと、例えばリアルでお友達と交流する間にあるすごいちょうどいいツールになってるなって思ってて、つい先日も私1対1の個別の学習伴奏以外に 私の1対1を受けた子どもたちだけが対象にしている1対複数のオンライン学習室っていうのもちょっとやってるんですよね。で、まあ、要は自習がメインで、まあ、時々交流ありみたいな感じの、まあ、自習ルーム学習ルームなんですけど、そこに来てる子たちが今結構全国バラバラで、
へ
ー、埼玉でしょ、で愛知でしょ、で福岡で沖縄、本当全国みんなバラバラのところが、う
ん、
来てて、で一番最近入った小学生の子が、一番上の子は高校3年生なんですよ、
はい、
で一番下の子小学校4年生なんですよ、その差8歳なんですよ、うん、でまあ、やっぱり小学校4年生の子入ってきたら高校3年生の子はちょっとめちゃめちゃお姉さんな感じになるし、中学生ぐらいの子はわなんか年下の子の前でねやらかせないみたいな、ちょっと緊張感感じてて気まずとか言ってるしで小学生の子は小学生の子でなんか一人でやってるよりもなんか全然なんかこう違ってびっくりしましたって親御さんから後日ライン後ほど LINE が来て、すごいなんかいつもより集中してたみたいな、やっぱオンライン越しとはいえお兄さんお姉さん自分より明らかに年上だなって思う人たちがそこにいて一緒に勉強してるっていうことに対して、やっぱり異学年異年齢で学んでるっていうことに対してなんかこういい刺激が、
うーん、
なんか自分がどういうふうに成長していくのかなっていうイメージが持てるのかなっていうのをちょっと感じて、やっぱりそのオンラインってなんかこうリアルが大好きなちょっと上の世代の人とかはすごいオンラインに否定的な方もね時々いらっしゃいますけど、うんうん、いやそれは使い方であって、うん、もちろん依存してはいけないけどリアルも大事だけどやっぱオンラインの良さも取り入れていく時代なのかなっていうのは改めて感じてます。
確かに、いやでも特に今のね子供たちはきっともうあのデジタルネイティブだから、うん、そっちの逆にコミュニケーション取りやすいとかっていうねこともありますよね、うんうん、私あの一番びっくりしたのは高校生ぐらいの子があのオンラインとかでこうすごいその時は喋ってるのにリアルでこんにちはって言った時になんかすごいもじもじしてて
えーいやでもなんか分かる気がします。こんだけずっとね2年半ぐらいオンラインメインで仕事してると、はい、リアルの感覚大人の私でさえ忘れそうになる時があるんで、うん、
もうなんか目も合わせてくれなくてあれオンラインではなんかあんなに喋ってたのにみたいなのをすごい感じたので、なんか逆にそこはうまくね、うん、使っていくといいんでしょうね。
でも私の知り合いの大学の先生とかがちょっとおっしゃってたのが、はい、やっぱりリアルで授業してた時よりもオンラインの方が活発に質問が出るらしいんですよ。
ほ
ー、だから周りの空気を程よく気にしなくていいからなのかなっていう。
なるほど。
でもずっと例えば家にこもってる子たちからしたらオンラインに出てくのも多分緊張することではあるから本当に間にあることなのかなっては思いますね。あ、最後に、はい、なんかちょっとオンラインでちょっと面白いエピソードが一個あって、
はいはい、
あのまあ、数年前なんですけど、あの別の小学生なんですけどね、小学生の子が中学生のお姉さんと初めて勉強した日に、はい、前日に宿題やってなかったからもうあの親御さんに言ってちょっと今日も来るって言って来てもらったんですよ。でも前日30分と集中力持たなかったんですよね。だからなんか別の日に呼び出されてるのになんか中学生のお姉さんと一緒の場だったんですけど、なんか前日あんなに集中力なかったのに画面にちょっと綺麗なお姉さんが映ってるだけ、小学生の男の子なんですけど、はい、なんかすごいドヤ顔で中学生と同じ時間1時間半めっちゃ集中して頑張って、いや大丈夫みたいな、もう疲れたならもう1時間ぐらいで出ても大丈夫だよって言っても、いや全然大丈夫っすってめっちゃドヤ顔で
いや
なんか
すごい、
いやなんかすごいって思いました。やっぱなんかこう人に見られてるっていう感覚があるとやっぱ緊張感も違うし、やっぱまあ今ねあまり男の子女の子って言っちゃいけないのかもしれないけど、やっぱ異性によく見られたいとか、かっこつけたい可愛く見られたいってなんか少なからずあるのかなと思って、オンラインでもこう育める社会性みたいなのがあるのかなって感じたエピソードですね。
あなんか新鮮というか、あそうかみたいな、オンラインでもこんなことあるんだっていう、
そう
すごいめちゃくちゃ新鮮でしたね。ありがとうございます、うん、でそんな言ってたらね結構時間が、まあ、あっという間になってきてしまいましたけど、ね、なんか最後になんかこう言っておきたいこととか、まあね、結構あのこれからのまあ夢とかの話もされましたけど、それを踏まえて何かこうリスナーさんとかにこうお伝えしたいこととかっていうのは、まあ、あとご自身の宣言でも
まあ宣言はもう来年か再来年に ね、
そうですね、
まあ、法人化しますってね、おばあちゃんで作りますって、可愛いおばあちゃんになっていきます、うん、 そうですね、まあ、今後どうしていきたいって、まずこの、ね、企業協賛プロジェクトは企業協賛プロジェクトでいろんな事業者さんとつながってやっていきつつ、うんうん、まあ、その、まあ、個人向けの一般の有料のご家庭の分もやっぱり教科書参考書テキストを一切使わないっていう形でサポートもできますし、まあ、どうしてもその子のお勉強の状態が、まあ、その学習に向かえる状態じゃないっていう場合は生活面の相談に乗っていく生活伴走っていうのに切り替えた子もいるんですね、うんうん、なのでこうなかなか他の習い事では相談できなかったっていう、まあ、ちょっと習い事と家族の中間みたいなことを、うんうんうん、まあ、してちゃんと寄り添っていきたいなと思ってるので、まあ、こんなこと相談していいかしらって思わずにこうまずはちょっとご相談お問い合わせいただけたらなと思ってます。
ありがとうございます。そんな、西川さんにどうやって皆さんは相談をしたらいいんでしょうか。
あ、はい、学びのメイクで検索いただきますと、うん、私の公式サイトもありますし、まあ、前回の放送の分も載せてますし、はい、そちらもお聞きいただけますし、まあ、各種 SNS、Facebook、まあ、旧 Twitter、X、うん、で、インスタで、まあ、企業さん向けにアピールするためにリンクトゥインをやってますので、一通り大人がやってる SNS をやってますので、そういったことの DM でお問い合わせいただいても、公式 LINE もありますんで。
学びのメイクで、あ、ちなみに目は、目はですね、
目を育てる
ですね。目を育てるね。
はい、
の目ですね。
発芽の、発芽の、発芽ですね。うんうん、はい。
ですので学びのメイクでぜひね検索していただければと思います。ということで今日のゲストは学びのメイクの西川すみれさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここで、未来へ55パーソナリティのミックこと丸山ミクからリスナーの皆様にお知らせがございます。実はですね、私2022年の2月からねこの、夢の種放送局でパーソナリティをねさせていただいてるんですけど、ちょうどね、もうすぐ丸2年ということで、まあ、そのちょっと節目に合わせてですね、ちょっと今後お呼びするですね、ちょっとゲストさんをですね、もうやっぱりこの未来へ55に特化したというか、この番組はこうゲストさんのね夢を応援するというね番組なので。そのですね夢を応援するということで、私がですね実は予宿講師というのをですねなりまして、でその予宿講師で、まあ、予宿会というのをですね、まあ、やってるんですけど、その予宿会でこう夢をですね、まあ、語ってくださった方、あとは予宿マップというのがあるんですけど、それをこう作ってくださった方にゲストをお願いしたいなと思っておりますので、まあ、今後ですねちょっと番組に出たいなとか、ちょっとそういうねリスナーさんがいらっしゃったら、まずはですねちょっと予宿会にぜひご参加いただいてですね、まあ、私に直接夢をですね、まあ、ちょっとお聞かせいただいて、まあ、そのね予宿の話ですとかをねちょっと私の方からもさせていただくので、それですね、まあ、ぜひちょっとラジオにっていうことで、まあね、ちょっと続きものというか、ラジオにねこの未来へ55に、まあ、その思いをですね、まあ、存分にちょっと喋ってもらおうかなと思っておりますっていう感じなのでね、ちょっと今まではちょっとねいろんなゲストさんがいらっしゃったんですけど、まあ、今後はもうその予宿 に特化したじゃないですけど、予宿でこう夢を叶えたいとか、まあ、そういった方が、まあ、ゲストにね来 ていただくっていう形になると思うので、もっとねこの予祝が広まって夢を叶える方がねたくさん広がるような番組にしたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上、ミックでした。